アーフグースプロフェッショナルチームの永井哲也です。この配信では熱波師である僕がサウナやアーフグースについて SNS だけでは伝わらないお話を自由気ままにお届けしている配信です。はい、皆さんこんばんは、永井哲也です。先週ですね、行ってきました。東北から、北海道、札幌、旭川のアーフグースミニツアーという、一つの香りをつなぐというテーマをもとに、いろんな人にこうアーフグースを受けてもらう、そして東北と、北海道をこうサウナでつなぐ、何かこう交流になるようにというふうな形で今回、回ってまいりましたけれども、先日無事に終了しまして、帰ってきました。まず最初は東京から仙台に向かい、キュア国分町で、アフグスしてまいりましたけれども、いやー、キュアのサウナ室っていうのは何回目ですかね、僕2回目3回目、とかになるんですけれども、3回目か、やっぱね、暑いです。このツアー回ってきた中で一番暑いサウナ室でございまして、もう湿度もさることながら、やっぱ1回のロウリュで上がる蒸気と、熱が一気にその体感温度のその上がりを加速するというか、やってる自分が熱い。結構サウナ室によってその椅子の高さとかによってお客さんがだいたい自分の目線ぐらいでこう収まる高さのとこもあれば、もう例えば3段4段とかなってくると結構自分の身長を超えた上の方まで座席がある、そんなサウナ室もあるわけで、キュアは結構その何段3、4段ぐらいになってて、4段5段ぐらいなってて、僕の身長を超えるぐらいの高さまであるんですけれども、僕の高さでかなり熱いということは、上の段に行けば行くほどもう悶絶する暑さになるんじゃないかなぐらい、もう普段から結構ね暑いんですよ。であんまりね最近なかったんですけど、まあこうアフグース終わった後こう片付けするタイミングとか終わったぐらいのタイミングでもう携帯が高音になってましたね。高音で音楽止まるっていう、今までっていうか最近ね、あんまりそういうことなくて、例えば上の界隈のサウナ室って結構暑くて100度超えてたりするんですけど、そういうとこでアフグスしても携帯がこうお息になることはないんですが、久しぶりにキュアでやった時は携帯が高音でいっちゃいましたね。まあ全部終わった後だったんで、まあ滞りなくアフグスはできましたけれど、そのぐらい下の段までちゃんとこうガツンと熱が入るというか熱くなるサウナ室、それがまたこうキュアの良さでも、ありますけれどもね。本当に参加してくださった皆さんありがとうございます。そして今回その香りをつないでいくっていうふうに言いましたけれども、北海道の ニセコのこうトドマツをベースにした香りを3種類ご提供いただきまして、それをこうつなぐ、そんなアーフグースツアーになったんですよ。でキュアについてそのアロマをこう確認してですね、香り確認というかチェックしたら、こうめちゃくちゃいい香りだったんですよ。3種類ともね。うん、あ、これを持って、各地回ってアフグスできるんだと思ったらすごく、まあ、ワクワクしたというか、すごく嬉しい中で、アフグス回らせていただいて、で仙台の人にもぜひこの北海道の香りっていうのを楽しんでもらうトドマツっていう香り、なかなか北海道特有というか、あんまりこう他の地方地域にいても体感できないような、そんな香りを、仙台の皆さんにお届けできたんじゃないかなと、思っております。そしてこのツアー、ニコーリフレの札幌ニコーリフレに、おります、組長藤原組長というのが、今回 T シャツを、デザインしまして、僕のこう宣材写真に使っているそれをね、こう絵に描き起こして可愛いキャラクターとしてこう作り上げてくれた T シャツっていうのも今回限定で販売させて、いただきまして、仙台速乾で、売り切れたみたいでね、それも本当に東北の皆さんね、こうつながりというか本当にありがたいなと、思っております。そんなこんなで結構終わった後、キュアの人たちであったりね、皆さんとこうお食事する機会が、ございまして、うん、楽しい時間になったんですが、あっという間に時間がこう過ぎていきまして、気づいたら結構夜中でしたね。次の日ね、もう一生懸命もう気合で起きて、札幌の方に、向かいましたけれども、本当に楽しい時間でしたね、東北の時間。また今年はいろいろ東北巡れるなと、思っているので、また各地で皆さんにお会いできたらなと思っております。そして札幌着きまして、ニコーリフレでアフグースということで、今回のツアーもそのニコーリフレにいる藤原組長こうが提案してくださいまして、そのホームであるニコーリフレも、お世話になりました。当日ちょっとあのシャワーの温度が30度ないぐらいしか出ないという施設のちょっとトラブルもありながら、でもサウナ入ったらそのぐらいのシャワーの方がいいんじゃないかっていう、あのプラス思考に変えて、イベントさせていただきました。札幌もニコーリフレも何年ぶりですかね、もう3年ぶりとかになるかもしれませんけれども、札幌のお客さん、そして次の日行く旭川も行きますというお客さんもいたり、すごく皆さんにニコーリフレでもこう受けていただきまして、すごく濃い時間、そして札幌の人にそのトドマツを楽しんでもらう時間、またそのニコーリフレで、アロマを提供してくださった、ヒコバユの代表の方と、結構濃いお話を終わった後させていただきまして、またこういろいろ考えていることといいますか、いろいろこう相談していることがあるので、またこういろいろ決まっていくんじゃないかなと思っております。僕自身も楽しみにしている、企画がこれから 動いていくんじゃないかなというところで、また皆さんにいろいろお知らせできたらなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思っております。ニコーリフレ久しぶりの、札幌、またこう3年前も来てくださったお客さんもね、今回も来てくれたり、すごくこうなんか再会というか嬉しい時間を、過ごすことができました。で、次の日朝食をね食べて、旭川の方に向かうわけですけども、ニコーリフレの朝食がカニ出てきてましたよ。カニ、すごいなと思いながら、でカニにが出てくるタイミング、多分なんか決まってるんでしょうね。僕もあんまり分かってないんですけど、なんかこう出てくる前にやっぱこう何か並んでて、なんか分かんないけど並んでみようと思ったらカニの足がもういっぱい出てきて、それあのバイキングというか、あのビュッフェ方式でみんなカニ1個取っていくんですけど、まさかね朝食のビュッフェでカニが食えるとは思ってなくて、ちょっとお腹満たされてたんですけど、せっかくなんでということでちょっとカニをいただいてきました。なんかいや美味しかったですよ。久しぶりにカニ食ったなと思っていやなんかそこは北海道ならではだなと思いましたね。あの今回のツアー本当にこう、なんか一日空きとかそういうことはなく、もう常にこう次の場所次の場所っていう、ところで、そんなにこう観光ができなかったんですね。なんですけど、そういうところでちょっとこうご当地のものを食べたりとかそういうことができて、よかったですね。で朝食食べて昼過ぎぐらいに組長と一緒に旭川の方に列車で向かいまして、まあ、1時間半ぐらいかけて旭川着いてですね、そこからオスパーに向かうわけでございますけれども、その間に行ったその前か、オスパーで熱波師しているプレジャー田中というところがね、プレジャー田中がやっているすぐ駅近くにね、とてもおしゃれな喫茶店みたいな、喫茶店でいいのあれは、パーラー地下の湯っていうところがあって、そこに行きましょうということですね、行ってきまして、そこで食べたプリンがまあ美味しかった。本当に僕が好きなちょっと固めのプリンって言いますか、めちゃめちゃ美味しかったな。なんか旭川来て、その特産品とかじゃないけど、あーなんかそういうご当地のそういうものをなんか食べたなーっていう気になるような、こうホッとする時間を旭川で過ごせて、ほんでまた気温とかもすごい心地いい風が吹いてて、旭川めっちゃいいなって、思いました。なんか真冬とかは寒いんでしょうけど、いい時期に行ったなと思って、帰ってきたら関東めっちゃもう30度近くで、もう夏みたいな暑さだったんで、旭川めっちゃいいなと思いながら、プリン食べてオスパーに来ましたけれども、オスパーも本当になんか初めてオスパー行かせていただいて、なんか温かく皆さんがこう迎えてくださったのがめちゃくちゃ嬉しくて、スタッフの皆さんもそうですし、お客さんもこう温かく迎えてくれて、こうようこそオスパーへというような感じで、僕自身もなんかあのアットホームな感じがすごくいいなと思いながら、唯一の女性会のアフグースもやらせていただきまして、すごくその後の交流会も含めて濃い時間を皆さんと過ごせたなと、思いますし、オスパーには僕の 大学の同級生のですね、ビスコ山崎というのが熱波師しておりまして、なんかこう懐かしい話をしながら、同級生話、青森話をね、しながらですね、まあアフグスの話ももちろん、して、うん、なんかより思い入れが深い場所になったなと、思います。オスパーではちょっとこういただいた白樺を使って、ちょっとこうハーバルリチュアルみたいな形も皆さんにこう体験して、いただけて、また違ったサウナの楽しみ方みたいなものもできたんじゃないかなと、思っておりますし、なんかね、また来てくださいって言ってくれたのがすごく心に残っているので、またこう行けるように、うん、一生懸命頑張っていきたいなと、思いました。そしてまた行きたい施設にね、巡り合ったなと、今回の旅で、すごく感じるいいアフグッサーになりましたね。うん、でオスパーの皆さん、まあ、キュアもそうでしたけど、熱波甲子園に向けてこう練習していて、でちょうど旭川から帰りの飛行機が、そのオスパーの熱波甲子園に出る皆さんと一緒の便ということで、羽田までこう一緒に行って、頑張ってきてくださいっていうね、僕なりの本当に、うん、ちょっとした、激励だけ、送ってお別れして、このツアーが、終わったわけですけれども、いや本当になんか濃いツアーになりました今回はね。もういつもよりだって長い時間喋ってるぐらい濃い3日間でしたね。なんか内容が特に本当にギュッとこの3日間に詰まってましたし、なんかこれで終わりじゃなくて、なんかここからまたこうつながっていくような、なんかそういう道筋が見えたというか、そういうのを感じた3日間のツアーになりました。アフグースの可能性、まだまだ、例えば東北もそうですし、まあ札幌旭川もそうですけど、もっともっと、プレイヤー自身がこうお客さんに提供できるものの幅をこう広げていく、そういう活動であったり、こう情報共有をこうね、皆さんとしながら、そしてこうお客さんに届けられるものをこう増やしていくみたいな、なんかそういう意義のある、意味のあるツアーになったんじゃないかなと、思いますし、また次行った時にまた一つこう皆さんと共に、その北海道東北のアフグスマスターの皆さんと共に、僕自身もこうまた一つこう成長して、皆さんとお会いしながら、またお客さんにこう楽しんでもらえるようなコンテンツ、アフグス作りしてね、また各地で皆さんとサウナアフグス盛り上げていけたらいいなと思っておりますので、ぜひ今後とも楽しみにしていただけたらなと思っております。さあもう帰ってきましたから、この後もね、すごい詰め込んだスケジュールをもう全身全霊で、やっていきますんで、また今後ともお付き合いいただければなと思っております。ということで今日はなんかいつもの倍ぐらい、なんか2本分ぐらい喋っちゃってるので、うん、2本にすればよかったなと、思っておりますけれども、今日はこの1本にまとめて、 このアーフグースツアー、一旦終わりということにさせていただきます。ということで、また聞いてください。バイバイ。